今日はいつものローマ人の手紙を離れて、別のところから御言葉をご覧、御言葉を学びたいと思います。というのは、実はもう本当に昨日までずっと考えていたのは、というか自分の中にすごい重荷として与えられたのは、皆さんも何度も何度もテレビ等を通してご覧になったこの地震のことでした。3月の11日の午後2時確か46分にあのような未曾有の大地震が起こったと。私たちはテレビを通してあの大津波に町が飲み込まれている様子を見ました。そしてあの福島原発における水蒸気爆発の様子を見たときに、何から皆さんはもう日本がどうなってしまうのか、日本が終わってしまうんじゃないかというようなことを思われた人もいらっしゃると思います。また同時に多くのイエス様を信じになっていらっしゃる皆さんは、こういったすべての出来事を見て主イエスキリストの再臨が本当に近いというふうに思われた方もたくさんいらっしゃるでしょう。確かにイエス様はそのようなことをお話しになりました。弟子たちがイエスキリストに、あなたが来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと、そのような質問をされた時にイエス様がこんなことが起こるということをお話しになりました。マタイの福音書の24章の中にはこうあります。戦争のことや戦争の噂を聞くでしょう。聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。確かに主イエスキリストはそのようなことが起こると、戦争が起こること、飢饉が起こること、そして地震が起こることを予言なさいました。そういったことが必ず終わりには起こってくる、世の終わりには起こるんだということを言われました。戦争ということ一つを考えてみても、今月の6日に国際的な非政府組織の NGO のオックスファンというところは、武器を用いた武力で死亡する人が全世界で1日に2000人以上いるとの報告書を発表したと言われています。1日に2000人以上の人々が武器を用いた暴力でこの国において、いやこの世界において亡くなっているって。アメリカのメリーランド大学の国際開発紛争管理センターによると、今世界で起きている26の武力紛争は全て以前から続く内戦か、一旦は収まった内戦の再熱である。さらに近い将来、内戦などの紛争が勃発する可能性が高い国が25カ国もあり、この2年間で深刻さを増してるって。今朝もリビアのニュースがテレビで流れてました。世界中でそのような争いというものが絶えることがありません。そして言われているように、確かにそのような争いは年々増し加わっています。基金に関しても、石博之という環境学者が出した報告によれば、中東に限らず世界的に食料が高騰している。日本でも昨年以来、食用油が 15%、 砂糖が 7% 値上がりし、物価の優等生として言われていた卵が前年に比べて 13% 値上がりし、5年半ぶりの高値水準になったと。この4月からは輸入小麦の政府売り渡し価格を平均 18% 引き上げることになっていると。農林水産省は今年の2月に世界の食料需要見通しを発表して、それによると20年には穀物価格が8年に比べて名目で24から35%、肉類が32から46%値上がりするという発表をしています。なんで物が値上がりするのか、いくつかの 理由が考えられるわけですが、その中の一つは生産国の異常気象による収穫量の減少である。記憶に新しいオーストラリア東部での建国以来という洪水を我々は目撃しました。小麦輸出国のロシアとウクライナではそれぞれ猛暑に見舞われました。先ほどもお話したオーストラリアでは小麦生産量が予想収穫量の半分にとどまると。ロシアは作付け面積の約2割にあたる1000万ヘクタールが壊滅状態となり、今年7月まで穀物の輸出禁止措置を取っていると。ウクライナも禁輸に同調したと。世界的な異常気象、それによって食料なんて。遠い未来の話をしてるんじゃないです。今私たちの周りにそういったことが起こってるわけです。そして地震です。日本及びこれ日本地震学会が発表していることですけど、日本およびその周辺では人間が感じない小さい地震まで含めると1年に10万個以上、1日平均300個以上の地震が発生している。これは気象庁で震源を決めることができた地震の数であると。もちろん有感地震ではないわけですから我々は感じないわけですけども、それだけたくさんの地震があると。じゃあ有感地震はというと震度1以上の地震ですけれども、1年間に1000から1500回あると。単純に平均すると1日あたり3から5個地震が起こっていると。大地震といわれるマグニチュード7クラス以上の地震についても各100年間の発生回数を平均すると1年に1回の頻度で発生している。つい最近じゃなかったです、あのスマトラ沖の大地震でもって津波で多くの町が流され、多くのあの時は22万7千人以上の死者が出ました。あれを見たのはあれもう2004年の話でした。2005年になるとパキスタンの大地震があって10万人が亡くなっている。2008年になると四川の大地震があって8万7千人が亡くなっている。10年になるとハイチの大地震があって私たちも献金をしました。22万人が亡くなっている。同じ10年の2月にはチリの大地震がありました。そして今年になってあのニュージーランドの大きな地震があって、私たちも3月にそのカンファレンスに参加したときにニュージーランドから来られた皆さんもよく覚えていらっしゃると思いますけど、ナイジェル兄弟とお話してて、先生とお話してて、ニュージーランドは大変でしたねと、まだ日本人が瓦礫の下にいるっていう話をしてました。そして我々がまだ帰ってくる前に今度は日本です。確かにイエス様が予言されたように世の終わりにはこういったことが起こるということを今私たちは間違いなく目撃しています。で、先ほど私たちが見たこのマタイの福音書の24章のところを見たときに、こんなふうにイエス様はそういうことが起こるとお話になった後、しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのですと言います。もっと大変なことが起こっていくと言います。そしてそういったことが起こった後、主イエスキリストが地上に再臨されるんだと。イエス様がこんなことをおっしゃいました。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。確かに私たちの周りでそういったことが、予言されていたことが現実に起こっていることを、さっきもお話したように我々は目撃しています。ですから我々信仰者というのは、この聖書が神のお言葉である、この聖書が教えているように世の中が進んでいる、この世界が動いていることを我々は証言することができます。で、そういった現実を踏まえた上で、そしてこのようなメッセージをイエス様が弟子たちに与えられた、その意図は何だったのか。なんでイエス様はこういうことが起こる、必ずこの天と地は滅びる、神様の審判が裁きが下るんだということを警告なさったのか。理由があります。そこを私たちが見落としてしまうと、私たちは大切なメッセージを学ばなかったことになってしまいます。 イエス様が私たちに教えたかったこと、いやもちろん当然一時的にはその当時の人々ですが、今の私たちにも同じことを教えようとしていらっしゃる。それはこういうことです。備えをなすということです。備えをなすということです。このマタイの福音書の24章の中で42節の中でイエス様はこうおっしゃっています。ですから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからだって。目を覚ましていなさいって。新約聖書の中にはこのような目を覚ましていなさいという言葉が22回も出てきます。油断なく気を配りなさいと。注意を怠ってはなりません。用心してなさいって。眠りから目覚めなさいって。そういう意味を持った言葉をイエス様お使いになっていらっしゃるんです。油断しちゃいけないって、注意を怠ってはいけないって、常に用心してなさいって、目を覚ましてなさいって。もちろんこういう勧告というのは誤った教えに引き込まれないようにという時にも用いられました。使徒の働きの20章の31節のところに出てきます。また神様の御心に従い続けていくようにっていうところにも用いられています。コリント第1の16章の13節に、世に関心を払うことによって生じる霊的眠気に対してこのような警告をなしています。目を覚ましてなさいって。コロサイの4章の2節のところに、そしてサタンは信者のクリスチャンの証を奪おうとしているから、だから目を覚ましていなさいと、ペテロはペテロ第一の5章の8節で警告しています。いずれにしろ私たち一人一人信仰者、目を覚ましていなきゃいけない。でクリスチャンの皆さん、我々目覚めなきゃいけない。何が起こっているのかを見て、そしてそれに対してどのように応答していくのか、そのことを我々今一度考えなきゃいけません。今回のこの大惨事を通して我々信仰者が考えなきゃいけないのは、私自身が、あなた自身が主にお会いする備えができているのかどうかです。我々この未曾有の大災害を免れた一人一人は、自分たちの地域にこういった惨事が起こらなかったことを感謝するんじゃなくて、自分自身主にお会いする備えができているかどうかを考えなきゃいけないんです。なぜなら我々のところにこういったことが起こってもおかしくないんです。彼らを裁いたんじゃないんです。我々が考えなきゃいけないのは、なんで私たちのところにああいった惨事が起こらなかったのかです。なんで私たちが今被災地にいないのかです。今なんで我々が自分の愛するものを探して歩き回っていないかどうかです。そういうことが我々の身に起こってもおかしくなかったんです。こういった惨事を我々が目の当たりにして、我々は目を覚まさなきゃいけないです。パウロはテサロニケ第一の手紙の5章の中で、眠っていないで目を覚ましていましょうというふうに勧告を与えます。テサロニケ第一の手紙の5章のところです。そこを御言葉お開きくださいます。テサロニケ人の手紙第一の5章です。パウロはこの一節のところから五節のところに、主の日についての勧告を与えます。主の日、すなわち神様の裁きです。それについての勧告を与えるんです。で、四章の13節から18節のところを見たときに、ここには空中祭りの話が記されています。イエス・キリストが、イエス・キリストを信じる者たちを迎えに来てくださるという、その空中祭りの話です。その話をした後、五章になって兄弟たち、それがいつなのかと、このように日本語ではそれがというふうに訳しています。ここにはさてとかところでという接続詞が使われているわけですけれども、パウロは明らかにこの4章の13節から18節の言葉と、これから五章の1節から語ろうとすることを結びつけています。 なぜかというと、このこれから話そうとしている主の日の中に、4章の13から18で語った空中祭輪が含まれるからです。主の日というのは空中祭輪に始まり、地上祭輪に終わるんです。7年間のスパンがあるんです、その間に。そして、そのことを主の日について語ろうとしている、また語っているパウロは、この主の日の到来に対してどのように我々一人一人信仰者が日々を過ごすべきかを教えているんです。ここに我々一人一人今の信仰者が我々が学ばなきゃならない主にお会いする備えがどのようにしたらできるのか、またどのような備えをしていなければならないのか、そのことが記されています。ですからしばらくの間私たちはパウロが教える主に会う備えのできた生き方についてご一緒に見事を見ていきます。主に会う備えのできた生き方。こんな備えをしなさい。こんなふうに生きてきなさい。そのように教えるパウロのメッセージを見ていきましょう。まず一つ目にパウロが我々に言うことっていうのは、この主の日に関してですけれども、主の日の時です。一体いつそれが起こるのかということです。見ていただきますと、一節のところから兄弟たちそれがいつなのか、またどういう時なのかについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身、ご自身が、あなた方自身がよく承知しているからです。パウロは、その日がいつやってくるかわからないって言うんです。そのことを、夜中の盗人という例えを持って説明しています。盗人に夜中がつけられているのはここにしかありません。つまり何の前触れもない、予期していないときにそれが起こるという話です。しかもパウロはここで主の日が夜中の盗人のように来るということ、この来るという動詞を現在形で使ったっていうのは、この出来事が今にも起こりうる緊迫した出来事を言いたかったからです。将来に起こるって話をしてんじゃないの。これから何年か先にって。今起こるかもしれない。次の瞬間に起こるかもしれない。そのことをパウロは我々に言うんです。ただ、いつ起こるか分かんない。次の瞬間に、5分後に起こるかもしれない。それほど緊迫した出来事なんだということをまず私たちに教えてくれます。そしてその上で、3節ご覧いただきますと、この裁きについて彼はこんなことを教えます。人々が平和で安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。裁きに関する3つのことが教えられてますよね。1つ目は、今見てきたように予期せぬ時にそれが起こるんだって。突如という言葉がここに記されています。パウロはこの言葉を強調しています。人々が平和だ安全だと言っているときに裁きが襲うんだって言っています。平和やそしてこの安全。つまりこういうことです。人々が自分たちに不安を抱かせるものがないとそういうふうに思っているそういう時の話です。安全だというのは敵とか危険をもたらすものが我々の周りにないんで自分は安全だと思ってるって。自分の身には何も起こらないと思い込んでるって言うんです。そういう状態の話です。応援して私たちはそうでしょ？何も起こらないと思ってます。ただ今日はそのまま過ぎ去ってって、明日がそのままやってきて、そして我々は人生を終えていくみたいな。危機感なんか全くないじゃないですか。国によってはいつ爆撃されるか分からないようなそういう国にいます。そういう国があります。しかし我々の国はものすごく平和で、戦争のことも心配ないし、食べ物だって十分にあるし、そして多くの人たちは自らの死に関してもそうです。誰も自分がひょっとしたら今日死んでしまうかなんて思っていません。まだ5年も、まだ10年も、 まだもっと先まで自分は生きると我々は思っています。しかし突然にこのような惨事が起こって、突然に多くの人の命が失われてしまったりするときに、しかもあの地震が北からだんだん南の方に移っていく様子をニュースで聞くと、ひょっとしたらここにも何年も言われている南海地震が起こるんじゃないか、そんな不安を抱いたときに少しだけ我々は考えるんです。自分の命について、自分の愛する者たちが亡くなったとき、そういうときにしか我々は自分の死について考えません。パウロは警告することというのは、このような滅びというのは人々が平和だ安全だと言って、そういった危険についても何事についても考えていない、そんな時期にそれが起こるんだというんです。滅びが彼らに襲いかかるって、それが二つ目ですけれども、この裁きって、ね、予期せぬ時に突如にやってくるという。二つ目に、これは滅びが襲いかかる、裁きが来るんだということをパウロは言います。テサロニケ第2章の一章の八節と九節のところには、その時主は神を知らない人々は私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます、そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。明確にパウロはこのような約束を与えています。神を知らない人々、この素晴らしい創造主の誠の神様を信じていない人々や、またこのイエス・キリストによって備えられた救いのメッセージ、この救いを受け入れない人々、この福音に従わない人々に報復されるって。神は人の罪を放っておかれません。必ずその罪に対して正しい報いを与えられます。神に逆らい続ける者に神は裁きを下されます。神がせっかく備えられた救いを拒み続けるならば、その人に神の報復があるとパウロは警告します。見てください。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、何があるか、永遠の滅びの刑罰を受けるって。永遠の地獄の話です。で、信仰者の皆さん、目覚めなきゃいけないんです。私たちは、私たちの愛する者がもしこのイエス・キリストの福音に逆らい続けているならば、この創造主なる神様に背を向け続けているならば、彼らが行くところは決まっているんです。永遠の滅びです。永遠の地獄です。いい加減に私たちは目覚めて、私たちの愛する者たちが今そこに向かっていることを我々が知っているならば、我々何とかしなきゃいけないんです。すべては神の御心のうちに。そんなこと言ってられます？あの津波が襲ってくるときに、ある人々はそこに残ったんです。大した津波じゃないだろうって、そんな証を何回も聞いたじゃないですか。ご主人が出て行こうとするけど、奥さんはそこに残ってるって。もっとしっかりと捕まえて引っ張ってでも出ればよかったって。このイエス・キリストの救いを受け入れていなければ、その人たちの運命は決まってます。永遠の滅びです。私たちはしなきゃいけないんです。彼らのために、彼らがどこに行くか知っている者として、イエス様は確実にそれがやってくることを言っています。その確実性について3つ目ですけれども、この妊婦の話をもってその話をしています。陣痛や出産の苦しみは妊婦につきものです。それを逃れることはできません。必ず起こるという話です。必ず裁きが来るということです。私たちだってこの世の中を見て この世に横行する悪を見て、なんでこんな悪がそのまま許されるんだろうと思います。神は警告を与えています。許されませんって。どんな罪であっても、どんな小さな罪であっても許されませんって。確実にそれは裁かれるって。しかし忍耐深い神はその日を遅らせて、一人でも多くの罪人がこの救いに至るようにと待ってらっしゃるって。だから私たちはこの一日を無駄にできないわけです。私たちはこの日、なんとかこの愛する者たちがこの救いに至るように祈りを持って、そして彼らに語り続けていかなきゃいけない。主にはお供えをしなさいって。裁きが来るんだ。神の前に罪を悔い改めて神様との和解を受け入れなさいって。信仰者の皆さん、目覚めなさいって言います。生ぬるい信仰生活はもうやめなきゃいけない。ただなんとなく日を過ごしている信仰生活やめなきゃいけない。明日があるかないか分かんないんです。もう私たちは見たんです。誰しもこんなことが起こるとは思ってませんでした。よく見てみると、あの仙台沖で大地震が起こる可能性ってのは 99% だと。そのような状況でも人々はまさかと、まさかが起こったんです。私は元気だから、検診受けてるから、まだ数年生きれるって。まさかのことが起こるんです。予期してないことが起こるんです。神様がこれまでって言ったらそれで終わるんです。信仰者の皆さんは主に会う備えができてます。今日この地上においての最後の日であったら、我々はイエス様にお会いする十分主のために果たしてきた、十分主のために仕えてきた、そういうことができます。我々目覚めなきゃいけない。そしてもしこの中にイエス様をお信じになっていらっしゃらないでいるならば、あなたに対する大きな警告です。聖書は明確にあなたが今どこに向かっているか教えています。そして神様はあなたに救いの御手を差し伸べていらっしゃる。その救いを求めて出てくることです。もう一度このテサロニケ第一の5章を見ていただいて、4節5節ご覧いただきますと、そこには今度救いが書かれています。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うようなことは、襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。イエス様を信じている者たちの特徴が記されています。否定的に、また肯定的に。否定的な特徴というのはこういったものでないということです。暗闇の中にいないというんです。夜ではないというんです。どちらも罪とかその悪を指しています。救われていない人の状態です。この暗闇というのは罪とか悪を表す一般的な宗教の恩義です。またこの夜っていうのも神様から遠ざかってる、光である神様から遠ざかってる、それを比喩的に表現しているわけです。そして肯定的に信者の特徴としては、光の子供であり昼の子供である。今私たちが見てきたように、その闇の中にいるもの、夜という存在と対比されてますでしょ。神から遠く離れた存在と神と共にいる存在です。光の子供って、光である神様を受け入れたものであり、神に属するものです。昼の子供って言われたのは、その闇から、夜から解放されたからです。そしてその特徴を話した後、パウロはそのクリスチャンの生き方について、この6節から8節の中で説明しています。見てくださいね、それを6節に。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎深くしていましょうって。一つ目に彼が言うことは、目を覚ましていなさいって言うんです。何度も何度も見てきたように、信仰者の皆さん、目を覚ましていなさいって。 そのことに関してもパウロは否定的にまた肯定的にそのメッセージを与えます。否定的なメッセージというのはどういうことかというと、こういうふうなことをしてはならないと言っています。ご覧ください。ます他の人々のように眠っていないで、6節にあります。他の人々のように眠っていないで、どういう人々の話かというと、パウロはここで主の日について、神の裁きについて話してきました。それについて眠っているというのは、それについて無関心な人々の話です。神様の裁きがあるという話を聞いても、ああ、そんなのまた何かの脅しだろうって。そんなことありえないって。平和だし、問題がないし、健康だし。そのようにして、神の警告に耳を傾けない人たちの話です。自分の快楽のままに生きて、その罪を神の前に悔い改めようとしない人々の話をパウロはするわけで、そのような生き方をしてはならないって言うんです。かえってこのように生きなさいって言うんです。それは、目を覚まして生きる。つまり、主の日に対して備えを持って生きるということです。神様の裁きが近づいているということをしっかり捉えて、それにふさわしく生きていくということです。主にお会いする日が今日かもしれないから、私たちが何をするかというと、今日神様が喜んでくださることを自ら進んで選択して生きていこうって。そのように生きていく。そのことをパウロは進めるわけです。目を覚ましていなさいって。そして、慎深くしていなさいと二つ目出てきました。慎深くしていなさいって。この慎深くっていうのは、分別のあるとか、自制心があるというような言葉です。で、パウロはここでも否定的に、肯定的に、このメッセージを伝えようとしています。7節で見ていただきますと、否定的な話が出てきます。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。してはならないことの例がこのところに記されています。酔う者は夜酔うって書かれています。これが夜の特徴なんです。これが闇の人の特徴なんです。どういうことかっていうと、彼らは全く自分自身のコントロールを失っているんです。彼らは自制心がないんです。彼らは一体何が神様の前に正しいのかを判断できない、そういう人の様子です。ですからパウロが信仰者であるあなたに対して言っていることは、そういう人のように生きてはならないと言っているんです。分別のないような、そういう生き方をしてはならない。つまり何が神の前に正しいのか、間違っているのか、それが分からないような生き方をしてはならない。しっかり何が神の前に喜ばれるのかを見極めて生きていきなさいということを言うわけです。分別を持って歩んでいきなさい。そしてその肯定的な歩みに関してパウロはこの8節のところでこのような話をしています。見てくださいます。しかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎深くしていましょうって。信仰と胸の愛の胸当てをつける。信仰、愛、2つのことをパウロ言っています。信仰、つまり神様に対する揺るがぬ信頼です。神を信じ、神の御言葉を、神の約束を信じて生きるんです。そういう生き方を我々がするときに、さまざまな間違った教えから自ら守っていきます。確かに我々の周りにはいろんな教えが入り込んできています。そういった教えから自らを守るのは、そういう教えに耳を塞ぐことではなくて、正しい教えをしっかりと自らの上に蓄えることです。そうすることによって、何が聖書的でないのかを判断することができます。パウロがまず言うことは、この信仰、神様に対する揺るがぬ信頼です。それは言い換えれば、この神の御言葉に対する信頼でもあります。愛。当然、神に対する愛であり、我々人に対する愛が教えられています。それが最も大切な戒めであるって。 この信仰と愛、これらをもって自分を守っていきなさい。神様の御言葉をしっかり信じ、信頼をし、そして神を愛し、人を愛して生きてください。そして二つ目に、救いの望みの兜をかぶってとあります。救いの望みを兜としてかぶってって。将来の望み、その話をしています。未来の話です。何の話かって。救いの望み、我々が栄光の体に変えられる話です。というのは、救いというのは、義と認められるのに始まって、そして日々、清められていく、そのプロセスがあり、最終的に栄光の体へと変えられていく。それが全て救いです。パウロはその中で、我々のその後の話、栄光の体に変えられる話をするんです。つまり彼が言っていることは、それをしっかりと見据えて今日生きなさいって。永遠のその祝福というものをしっかり覚えて、我々に与えられている素晴らしい希望というものをしっかり見据えて、今日という日を生きていきなさいと。そのようにパウロは進めるんです。で、ここにつけるとかかぶるというこのような動詞が出ています。同じ動詞が使われています。しかもこの時制というのはもうすでにあなたに与えられているというんです。あなたはそれをもうすでに身につけているんです。あなたはもうそれにすでにそれをかぶっているんです。なぜならあなたは救われているからです。だからパウロはここでそういうものをしないと失うという話をしてるんじゃないんです。そういうものがもうあなたに身についてるんだから。しっかりどのように生きることが神の前に正しい生き方なのか、どのように生きることが神の前に喜ばれる生き方なのか、そのことを考えて生きていきなさいと言うんです。目を覚ましてるっていうことは、考えることができるからでしょ。考えることができるわけです。眠ってたら残念ながらそれができません。目を覚ましなさいとイエス様おっしゃった。目を覚ましなさいとパウロが言いました。目を覚ましなさいとペテロが言いました。なぜなら私たちはしっかり今日どう生きるか考えなきゃいけないからです。この状況によってどう歩むかを考えなきゃいけないからです。神様はその知恵を私たちに与えてくださいます。今日私たちが考えなきゃいけないのは、今日我々は主にお会いする備えができているのかどうかです。あなたはその備えができているのかどうかです。明日がどうなるなんて私たちには分かりません。もうすでに私たちが目撃したように。最後にルカの福音書の12章の御言葉を見てくださいます。イエス様がここで2つの例えをお話になっています。ルカの12章の35節のところから。腰に帯を締め、明かりを灯していなさいって。どういうことを意味しているのかって。準備してなさいって言うんです。備えをしてなさいって言うんです。すぐに動けるように、帯を締めて、そして着物をその帯に託し入れて、明かりを持って、いつ主人が帰ってきてもいいように。ですから36節に、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。状況を描けますでしょ、ね、主人が帰ってきて扉を叩いたときに、お帰りなさいってすぐに戸を開けれるような、そのような備えをしてなさいというんです。そのようにしているしもべは、幸いですと37節のところに、37節の後半には、主人が今度あなたに救助をしてくれる、そのような祝福が約束されています。どうです、信仰者の皆さん、我々の周りのいろんな出来事は私たちにあることを示してくれます。我々の愛する主が帰ってこられる日が近いということです。このように神が私たちに明確に示してくださっているこの現状を踏まえて、あなたや私が今一度心にしなきゃいけないことは、 私は目を覚まして生きているかです。私は主にお会いする備えができているかです。できてますよ、あなたは。どのように今日生きていくのか、どのように今日を過ごすのか、それをあなたは考えなきゃいけません。そしていいです。その答えは今出さなきゃいけないんです。明日しましょうとか、またいつか考えましょうじゃないんです。なぜか、もし先を延ばしをするならば、先延ばしをするならば、確実にあなたは後悔します。なんであの時にしなかったのか。私たちの周りに起こっているさまざまなこの状況を見て、我々がしっかりと学ばなきゃいけないのは、2000年前今は変わってません。主に会う備えをしてなさいって。しかも今日やりなさいって、それを。信仰者の皆さん、そのことを心がけて、今日から信仰者として神の前に悔いのないように歩んでいくことです。イエス様をお信じになっていない人がいるならば、どうぞ、あなたの罪を悔い改めて救い主の前に救いを求めて出て行ってください。神様、あなたを招いてらっしゃる。神様、あなたに救いを与えてくださる。背を向け続けるときにあなたは後悔します。この救いを拒んだ上に、そこには永遠のあなたに一番ふさわしい裁きが待っています。手遅れとなる前にこの救いを求めて出てきてください。お祈りしましょう。父なる神様、このような災害があってもなくても、あなたが教えてくださっているように、私たちはいつも目を覚ましていなきゃなりません。しかし、悲しいことに問題がなければ、いろんなことが起こらなければ、こういったことについて考えないのが私たちの弱さである、愚かさであります。主よ、今一度私たちの心に働いてくださって、今日というこのあなたが与えてくださった日をどんなふうに生きるのか、どのようにしてあなたに栄光を期していくのか、どのようにしてあなたを喜ばせていくのか、そのことを一人一人が真剣に考えて、そのような歩みを今日なすことができるように助けてください。神様、どうぞ私たちには目を覚ますことと、慎深く生きることが必要であるとパウロは言いました。未信者のようにこのような警鐘に対して関心を払わないのではなくて、しっかり関心を払い、そして分別を持って、何があなたの前に喜ばれることなのか、そのことを考えながら正しい選択をなして、あなたにお会いする備えを一人一人がなすことができますように。どうぞあなたが助けてください。信仰者一人一人の目を覚ましてくださって、今日から無駄のない後悔のない歩みを持って、あなたの前を正しく歩み続けていくことができるように、神様、一人一人のうちに働いてください。そしてどうぞ神様、この中にまだあなたを知らない魂がいるならば、その心を開き、まだ救いが備えられている、与えられるこの時に、あなたの前に救いを求めて出てくることができるように、神様、どうぞ憐みを持って一人一人を導いてください。あなたに心から感謝をし、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。